それは赤いハート、一人はとても面倒だから、毎日がベンジャーってファイト、何か嫌になったらできる限りでいつだってそこに駆けつけてあげる、何もいらないさ、好きにすればいい、いつだってそこにいてあげるんだ、だだだだだだだだだだだ
だ。曲は大塚愛でフレンジャーでした。スタイル福津京子がお送りしております。毎週水曜日のこの時間は、豊平区をまちづくりセンターのある9つの地域に分けて人、物、情報をお届けする豊平マイタウンです。今週は中之島地域の話題をお届けいたします。中之島、こんな地域ですよ。豊平川とその支流である小神川に囲まれた南北に細長い地域で、都心に近い割には良好な自然環境に恵まれています。かつては農業に適さない中洲でしたが、リンゴ栽培などで栄え、幌平橋完成を契機に発展してきました。中央区と接する豊平川に幌平橋、南22条大橋、ミュンヘン大橋がかかっています。地下鉄南北線、老人福祉センター、北海道少子学園、病院などの利便施設も揃っている、そんな中之島地域からの話題です。今日もまちづくりセンターに行ってね、インタビューを取ってきておりますので、まずはその前半からお聞きいただきましょう。どうぞ。中之島まちづくりセンターにお邪魔しました北川所長です。こんにちは。
こんにちは、どうもよろしくお願いします。
焼けてますね。
いや今日は33度ですからね。
暑い今日は地元の中学生の話題ですね。
今日はですね、9月7日にですね、中之島中学校がですね、行ってくれる町内会と学ぼうというですね、取り組みがありまして、この内容をですね、噛み砕いて、中之島中学の百瀬先生にですね、解説していただきたいなということですね。はい。
では紹介します。中之島中学校の百瀬先生、社会科の先生です。こんにちは。
こんにちは。はい、こちらこそ。
今日のお話に入る前に、何か中之島中学校の水泳の生徒さんですか、はい、何か全国大会だそうで。
はい、2年生の小林君という生徒が100メートルで全国に行くことになりました。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
会場、全国大会ってどこであるんですか。
大阪の門真なんです。
先生も引率されて。
そうなんですよね。
楽しみですね。
そうですね。
全国大会となると力入りますから。
そうですね、まあ、結果そんなに上位には食い込めないと思うんですけども、まあ、どれくらいになるのかなって、まだ2年生ですし、本当楽しみにしてます。
注目していきましょう。では百瀬先生、早速ですけれども、今回の取り組みについて教えてください。
はい、総合的な学習の時間というのが中学校にありまして、まあ、その中でテーマが生き方を考えるという、まあ、大きなテーマで1年から3年までやってるんですけど、まあ、今年から3年生じゃあ何やろうかというようなことになりまして、やはりこれからの時代、地域、自分たちの生まれ育ったその地域を自分自身が持ってないといけないんじゃないかというようなことで、地域活動というようなことで漠然としたテーマなんですけども、やろうということになりました。
はい、具体的にはどういったことされたんでしょう。
本当に北川所蔵さんに本当にいろいろアドバイスいただきながら、町内会の方々 の, 町内会長さん方 の, ご協力いただきながら、とにかく自分たちの身の回りをまず歩いてみようと。でその地域で自分たちの知らなかったその人であるとか、あるいはいろんなものであるとか、風景、何でもそうなんですけども、まあ、町のいいところ、自分たちの誇れるところをちょっと見つけようじゃないかと、まあ、ある一方ではなんかその町で課題になっているようなことが見つけられて、その自分たちでこう 解決できたらというようなことを、ちょっと大げさですけども、地域の方々とこのコミュニケーションをこう取っていく中で、その自分の生き方をこう考えていけたらいいのかなというような思いで始めさせていただきました。
中学生たちのコミュニケーション能力というのがやっぱり大きな狙いということですけれども、今回子どもたちが街を歩くにあたってですね、結構長い時間を割いてまずはワークショップをされたそうで、どんなことをされたんでしょう？
まだ現実にやってないんですけども、まずは先日所長さんに学校に来ていただきまして、町内会であるとか町づくりセンターっていうのはこういう活動をしているんだよっていうようなことを、まあ、私も含めまして、この子どもたちもよく知らないもんですから、そういうお話をいただきました。で、子どもたちに家庭に帰ってその自分たちの地域、親と話し合いの中でどんな課題があるのであるであるとか、自分たちのこういいところ、町のいいところってどんなところなのかなっていうことをこう調べさせて、それを持ち寄って現実にこう町内を歩いたり、あるいは町内会の方々にこう紹介していただきながらこう回って、さらにこう知識を深めていくというような、そういう取り組みなんです。
あ、そうかそうか、これからなんですね、ワークショップということは。北川所長にも実際中学生にどんなお話されたんですか？
ですね、やっぱり町内会とはとか、まちづくりセンターって何とか、そういう基礎的なお話からまずしなきゃならんなということでですね、そうですね、まちづくりセンターで証明書が取れますよとか、地域の困ったことがあれば、まちづくりセンターでそのサポートしますよだとか、町内会の中にですね、例えば体育部さんがこんなイベントを行ってますよとか、運動会をやってますよとか、それとか、青少年がミステリーツアーだとか、青少年のためのですね、イベントを催したり、地域の中には民生委員、児童委員というのがいると。で、この方たちがお年寄り、そしてお母さん方にとってもですね、子育てサロンを運営してるんだよとかですね、お年寄り、特に独居老人ですねの見守りをしてるんだよと、75歳以上のですね、お年寄りの見守りを福祉の町推進センターの活動員のさんが見守りをしているというような内容だとか、保護司とは何やってるんだろうとか、それとか、地域のですね、活動員として交通安全指導員というのもいますと、交通安全を推進するために毎朝朝に立ってるんだよと、そこの環状通りの交差点見たら富田会長と藤塚さんがいるんだよというようなことをですね、喋って改めて見てほしいということでですね、話しました。また中之島神社についてもですね、最近中之島神社どういう地だということでですね、砂川裁判の後ですね、話題になっておりましたんで、その話についてもですね、触れさせていただいて、それをどうしようかと地域で困るときに町づくりセンターがサポートしてるんだよというようなこともですね、お話しして、だいぶ眠ってる人もいましたが、先生に叩き起こされながら聞いていたので、後でですね、家に帰って少し復習していただければ、家に帰ってね、お父さんお母さんに保護士って知ってるかいとか、民生委員児童委員の仕事何って、聞いていただけるだけで、皆さんですね、地域活動の重要性が分かるのかなっていうふうに思ってますんでね、大変ありがたい時間を百瀬先生にいただいてですね、感謝しておるところです。はい、
特にあれですよね、北川所長に教えていただいて、中之島の地域交通安全とか、防犯防災に関しては本当に皆さんフットワークが軽くてね、今日あったことをもう今日の夕方すぐパッと集まってまたパトロールに行かれたり、そういったことも皆さん活発で、ぜひ地域の子どもたちに知ってほしいですよね。
そうですね、ここ 数ヶ月ですね、車のですね、放火が多くてですね、特に5月27日にはですね、緊急的に防犯パトロールを実施したんですけれども、その際にもアップルさんにお願いしてですね、広報活動していただいて、おかげでテレビ、カメラ、ラジオですね、取材に来ていただきましたし、この月曜日、今週は8月のですね、8日にもですね、緊急の 中之島地区のですね、放火対策会議というのがありまして、警察、消防署、集まっていただきまして、地域の方60名という方が集まっていただきましてですね、緊急の会議をしてですけれども、この模様もですね、広報されまして NHK、STB、HBC、UHB で放送されるということでですね、マスコミに広げていただけることによって地域が真剣に防犯に取り組んでいるぞというそういうことがですね、伝わってくれればというふうに思っています。地道なですね、防犯活動も大事なんですけれども、単調の防犯活動も大事なんですけれども、犯人にこんだけ防犯パトロールをしているんだよということが分かった方がより防犯防災に役に立つんではないかなというふうに思ってますので、大変ありがたかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。遠くで起きていることではなくて、今私たちが暮らしている地域、この自分たちの校区で、やっぱり地域 の大人たちみんなに見守られて生活があるんだな、日常をですね、振り返るきっかけにもなるんじゃないかと思うんです。先生いかがですか？
そうですよね、多分おそらく子どもたちは何がなくそういう交通の係の方とか挨拶したりこう見たりはしてると思うんですけども、その子たちを支えるこう周りの組織というのか、でどういう目的でやってるのであるとか、そういう部分まではちょっとわからないと思うんで、今回そういうところもこう深くこう見つめられたらいいのかなと、そんなふうに思ってます。
一つ数えて住めばいい、二つ数えて休めばいい、三つ数えて考えりゃいい、マイペースで住めればいい。
豊平マイタンをお送りしております。インタビューの後半は曲の後です。一曲お届けしましょう。サンセットスウィッシュ、マイペース。
時が流れ取り残され、焦る気持ちを忘れる中で、無謀な挑戦所詮無駄と言われて諦めることなかれ。 All fails 苦しい時にこそ声を出していこう。 All fails 自分が目指してる方へ向かえ。失う僕らの自由、臆病者と呼ばれても一歩譲れる、それが勇気。 All fails 周りなど気にせず声を出していこう。 All fails 肩の力を抜いて寒かおう。いつ いマイペースで進めればいい。
曲はサンセットスウィッシュマイペースでした。豊平マイタウン、今週は中之島地域の話題をお届けしております。ではインタビューの後半をお聞きいただきましょう。どうぞ。中之島まちづくりセンターにお邪魔しています。今日は北川所長とそして中之島中学校の百瀬先生にお越しいただいております。さあ、じゃあ中之島中学校の3年生の学習活動について今日はお話を伺っておりますが、実際みんなで、地域を歩くのは9月7日水曜日にみんなで歩くんですが、その前にこうちょっと下見をしたり、みんなでワークショップをしたり、されているそうです。この内容についても少し詳しく教えてください。
はい、今年初めてなもんですから、具体的に何時間目何やるっていうのは実は漠然としてます。で、実際に地域の方々とお話をあったり、あるいは自分たちでこう街を歩いて気がついたことについてその疑問なりが出てくると思うので、それをグループ化してますので、そのグループ内でこう話し合ったり、さらに調べたり、でさらにもしかして疑問なところが出たらまたお邪魔してお話しするかもしれませんし、あるいはその地域の方と今じゃあ ここがダメだからこういうこと一緒にやろうよというようなことになったら、それが本当は、ね、なってほしいんですけども、今年初めてなもんですからそのあたりはちょっと分かりませんけども、地域の方々と協力しながらそういう課題にこう立ち向かえたらいいのかなというようなことで考えてます。で、あと何時間かについては調べたり、そういうちょっと 深めていって課題を深めていって、最終的にはグループで発表したり、あるいは学年全体で体育館で発表会を持つというような流れで考えております。
発表会がとても楽しみですね。もちろん子どもたちが自分で歩いて自分で見つけて気づいてどうしていこうかっていうところまでっていうのは今よく分かりましたけど、先生方からなんか今のところ予想でね、まだ子どもたちが歩く前ですけれども、例えばこんなことが起きるんじゃないかなとか、こういう改善点が見えてくるんじゃないかなとか、予測されてることってありますか？
ちょっと今のところ思い当たらないんですけども、ただなんか一緒にやろうということは時期的ないろんなことがあると思うんですよね。本当は冬であれば除雪であるとか子どもたちの力がこう発揮できる部分もあるんですよね。あるいは 春先であれば花を植えてきれいな街にしようとか、そういうことは考えられるんですけども、9月の時期っていうと具体的にどういうことがあるのかなと私どもはなかなか浮かんでこなくて、
自転車とかね、
ああ放置自転車があるんですね。
子どもたちと歩くと結構こう車椅子の人不便だねとかね、あと道路の、展示の道路なんかもね、あそこの上にあったりすると、
そうですね、そういう障害を持った方もその含めてのその住みやすい街づくりってどういうことなのかなっていうところに子どもたちが気がついて、あ、こういうところこうなったらいいねっていうようなことになってくれるといいのかなというふうに思ってます。
まずは本当に地域を歩いて子どもたちと一緒にまずは問題点から見つけていこうということなんですね。実際に歩いてまとめて、そしてこうみんなでグループ発表ということがあります。いくつか先ほどからやっぱりコミュニケーション能力っていうところを期待すると、地域の大人たちと触れ合って、ということなんですけれども、先生からご覧になってもやっぱりこのあたりをポイントにしたいとお感じですか？
そうですね、狙いの一つがそのコミュニケーション能力なんです。うちの生徒は挨拶はまあ元気にやれるみたいなんですけども、なんか地域の方々に伺うとやっぱり外ではちょっと挨拶の声が小さいであるとか、そんなこともありますので、大人の方々とそのどういうふうにこう対応しながら臨機応変にこう話を進めていけるのかなというようなことも大きな一つ狙いの一つなんです。
百瀬先生社会科の先生ですけど、その他の先生もいろいろ関わるんですか？
そうですね、学年で7名おりますので、それぞれの各教科、ない教科もいくつかありますけども、ほとんどの教科の教師がそれに携わっていきます。
私に思うんですけれども、ある意味町線の所長である北川さんがね、このエリアをたくさんやっぱり歩いてらっしゃるし、いろいろ問題点とか、あとこの地域皆さんに聞いてみたいことっていうのが出てくるんじゃないかと思うんです。ちょっと予定では後ほどご紹介する予定だったんですけど、この町内会ニュースにもねしようと思っていた、ちょっとエレベーター前のバス停の話なんか、私子どもたちには格好のネタだと思いますよ。ちょっとこれリスナーの皆さんについでにどうですか？
実はですね、7月2日に あの中之島駅のですね、あの南行きっていうかですね、あの真駒内方面行きのですねエレベーターがやっと完成しました。あの市内49駅あるうちのですね48番目ということでですね、最後はあの東札幌駅なんですけれども、あの完成しまして、地域の方にですね非常に喜ばれていると。あのバリアフリー対策、あの新商社用のエレベーターということで、あのできましたけれども、最近はあの階段がきついというお年寄りも多いので大変喜ばれているわけなんですけれども、出来上がったのがですね、あの今まであのバス停があった方向とですね全く逆の方向にですね、あの50メートル遡った場所にできたということで、あのエレベーターができたということで、もしエレベーターで降りるとですね約180メーターですね、今度はあの歩かなきゃならないと、今までよりも5、60メーターですね、あの歩く距離が増えてしまうもんですから、この際いっそのことですねバス停自体をエレベーターの前に動かしてほしいというですね町内会の要望が高くて、昨年 の, あの10月からですね要望書を上鉄さん、それとあの北海道警察さん、そして札幌市役所の方にですね、あの3社に出させていただいてですね活動してい いるところなんです。ただ、まあ、なかなかですね、あのこちらに動いた方がいいという方もいらっしゃいますし、やっぱり元の方が都合いいよと、ファミリーマートの前であのちょっと時間潰せてですね立ち読みしながら待てるから、そちらの方が都合がいいよという方もいらっしゃると。
住んでる方、自分家に近かったら近い方がいいですしね。
あの2条2丁目の方はですねすぐ目の前から乗れるということでですね、あのなかなか全員の意見が揃うのかなということでですね、あの今日からですね中之島駅バス停のですね移設に関するアンケート調査を現地でやっております。とっても暑いんですが、あのそこでですね、あの調査してみるとやっぱりですね不便ですと、あのエレベーター側に持っていかれると不便ですという方もいらっしゃいます。何人かいらっしゃいますので、それらですね少し調査を重ねて、以降ですね、あのまあ警察さんと上鉄さんと町内会を交えた勉強会を開こうかなというふうに思ってます。でこれからあの町内会ニュースにも載せますけれども、こういうことによってですねバス停どちらにあった方が便利ですかということのですね意見を収集したいと思いますので、ぜひともですね中之島に住んでいる人も住んでない人もですね、あのホームページなり、町内会ニュースを見てですねファックスなりメールなどをですね入れていただければ、あのありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
百瀬先生、このことを私中学生知ってるかなと思いまして、いいネタかもしれませんよ。なんかおせっかいおばちゃんでなんですが、
どうですか。私も知らなかったので、いや知らない方が多いんじゃないかなと思いますね、はい、
実際歩いてみたらどういうか中学生の意見も気になるところですね。
そうですよね、
割とこう私もまちづくりセンターよくお邪魔しますと、よく利用されている方は上手に利用されていますが、全然知らないで、あの存在も知らないという方もやっぱり残念ながら結構いらっしゃる。こうなると学校のこういった学習活動でね、地域の中学生は一度はこういう顔を出してみる、地域を知る意味でね。そうすると大人になった時にみんながとりあえず存在は知ってる、どういう機能を備えたところか、そういうような一歩になるといいですね。
そうですよね、そうなってくると本当ね、あのやりがいがあるっていうのが、はい、あの役に立ったなってことになると思いますよね、
はい、地域 の, あのお住まいの方がみんなが先生になってくれますよ。
そうですよね、はい、
どうですか北川社長。
今日もあの青少年育成委員会やってますけれども、はい、この方たちがもう子どもたちのですね、あの健全育成にあの尽力するのにもう労力を問わない方ばかりなので、こんなような形のですね、あの お年寄りって言ったらまずいですけども、あの地域のですね役員さんを使ってですね勉強していただければ本当にありがたいと思いますね、
バス停問題は本当難しいですね、子どもたちがあの自分の身に降りかかって、なかなかおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでたりするとね、すごくこう身につまされてというか、あの自分のこととして、考えられるような気もしますけれどもね、どういうふうな感想を子どもたちが持つのか、結果が楽しみだなというふうに思います。来週のこの時間では東月寒地域の話題をお届けいたします。来週もぜひお聞きください。豊平マイタウンでした。Thank you. ではここで豊平警察署からのお知らせをさせていただきます。この時間は豊平警察署管内で発生した事件や事故の情報をお知らせいたします。昨日の午前9時から今日の午前9時までの間、豊平警察署管内では交通事故が人身事故6件、物損事故11件発生しています。主な交通事故です。昨日午後8時3分ごろ、豊平区豊平6条9丁目で車と車による事故が発生いたしました。昨日午後6時50分ごろ、豊平区月寒東3条3丁目で車と車による事故が発生しています。ドライバーの皆さん、今日も全席シートベルトを着用してスピードダウンで安全運転をお願いいたします。この時間、事件の届けではありませんでした。以上、豊平警察署からのお知らせでした。リスナーの皆さんは、事件や事故を目撃したり、不審車両を見つけたときには110番通報をお願いいたします。
今日も素敵な笑顔でお暮らしですか？スマイル歯科ではセラミックで歯をきれいにする新美歯科治療やインプラント治療、透明なマウスピースでの矯正治療、歯周病をお薬で治すなど最新の治療が受けられます。中央区北四条東2丁目丸糸北四条ビル2階スマイル歯科。
東急百貨店のトップ&クラブ Q カードは現金でもクレジットでもポイントがたまる、とっても便利なカードです。ポイントは1ポイントからお使いいただけます。使って便利、貯めてお得なトップ&クラブ Q カード、詳しくは東急百貨店へ。HTV から注目ドラマのお知らせです。
新警視庁捜査一課9係が絶賛放送中。渡瀬恒彦さん出演の人気シリーズ、先の読めないストーリー展開、鋭い捜査、エンターテインメントとしても抜群のドラマ新警視庁捜査一課9係は毎週水曜夜9時、これは見逃せません。
スタイル福津京子がお送りしております。毎週水曜日のこの時間はアップルスタイルです、失礼しました、アラカルトークです、週替わりでゲストをお迎えしております、ここからは東急百貨店とあなたの街のスマイル歯科の提供でお送りいたします。今日はですね、いつもスマイル歯科の阿部先生にお越しいただく時間なんですけれども、ちょっと事情でですね、たまたま水曜日5週あるということで、今日の分は来週のこの時間で阿部先生にご登場いただいてお話伺うことになりました、その代わりといっちゃなんですが、今日たまたま市内の高校生がですね、職場体験